今月の風越し歳時記はの飯田文化の風は飯田歴史研究所の前澤武さんより話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は長い間図書館で眠っていた宮沢正勝資料というものについてちょっと少しお話をしたいと思います。宮沢正勝さんという人は、戦前に富草小や平井小学校で校長をされた方で、そのうちの資料が図書館に平成の初め頃に寄贈されてそのままになっておりました。最近ちょっと図書館と協力をしてその整理を行ったところ、大変貴重な資料がたくさん出てまいりました。まあ、特にその中でもすごかったのは、正勝さんも先生でしたが、そのお父さんの正太郎さん、盆正の盆、お寺のお金の金と書いて、正太郎というんですけど、その方も、五十嵐小学校や下北方小学校、そして、安岡北小学校で校長をされてました。その資料が残っておりました。まあ、特にその中で注目されることは、正太郎さんが明治19年に長野県師範学校に入学をしました。まあ、長野県師範学校というのは今の信州大学教育学部です。そこで学んだ、学習のノート、まあ、学習記録ですね、それが大量に残っていました。何が貴重かっていうと、実はその明治19年という年は師範学校が改組された、要するに組織替えをされた年で、信濃の国のを作詞した浅井清さんが、教員になって勤め始めた年です。宮沢正太郎さんが残したノートの中には、実は浅井烈が残した、浅井烈が残したというか、浅井烈が、師範学校で講義した講義のノートが残ってます。ですので、その浅井が、どんな教育をしたのか、そしてどんなことを師範学校の生徒たちに伝えていたのかっていうことが分かる資料が出てきたということで、非常に貴重な資料です。こんなふうに明治の初めの頃の師範学校でどんなことを学んだのかということが分かるいい資料が出てきたと思います。ちょうど今その中で浅井烈の話も出したんですが、ちょうど今年は長野県の150周年記念ということになります。まあ、そういうことでこの貴重な資料が出てきましたので、美術博物館と協力をして6月の9日から8月の下旬までトピック展示で、信濃の国の作詞者浅井烈、浅井清と飯田下稲と銘打って、今の宮沢資料を中心にいろんな資料を展示したいと思います。この番組をお聞きになっている皆さんは、信濃の国っていうと、まあ、長野県人は誰でも歌える歌であるということを知っておられると思いますが、じゃあ浅井烈という人は、じゃあ飯田下稲とどのように関わっていたかっていうと、まあ直接的にここに来て教えたとかそういうことはありません。ですけど、今宮沢正勝さんでここで述べたように、教え子がおりまして、その教え子の人たちを通じて彼の教育というものが飯田下稲にも大きな影響を与えております。展示の中では、浅井烈さんは下稲の中でも12校の校歌を作詞しております。ちょうど今日お相手してくださっているお店さんが校歌を調べられておりますが、浅井烈さん の校歌ってどんな特徴があるんでしょうか。
今言われたように12校があるんですけどね、下稲からね、でもね、この歌詞を見ていくと日本どこでも通じるような効果もありました。もう一つは、一つその地区の言葉が入ってる、ありました、そういう系統。もう一つは 詳しく本当にこの地域の風景とか具体的にはそんなものまで入ってる効果ありましたけどね。
そうですか。やはり浅井レッサンが飯田下屋に来たというのは明治25年に師範学校 の, 修学旅行で、長野を出て上田そして飯田を通って天竜川を下って二俣行って名古屋そして濃尾地震の被災地を見てそしてなんと御嶽山まで登って、また帰っていったという修学旅行があるんですけどその時に飯田下屋に来てました。まあ、その時の記録が本になってるんですけどそれを読んでみますと教え子たちが本当に恩師を歓迎している様子がよくわかります。そうすると、その記録には、天竜教のことなど本当に詳しく書いてありますのでよく調べられているってことがわかります。これも一つあれですね、校歌の中に地元のことがたくさん出てるということになりますかね。
言いますのはどうもね、そのうちの大手町小学校、丸山小学校、金谷小学校の3校は非常に歴史的な地名、おさえ姫城、あるいは今宮、それから 山村一式とかね、それから山や川の名所も具体的に入っております。大手町小学校の場合には谷川なんていうね、川も入っておりまして、これはねきっと浅井列が今前澤さん言われましたけれど飯田に明治25年に修学旅行に来た時に実際この三地区は歩いたわけなんですね。お昼を食べたとかあるいは見学をいくつかしたとかね。
あ、そうですね。
そういうことが関係してきた、ここまで具体的な地名やものが出てきたんではないかとそう思っております。
そうですね、このように本当浅井列は地元のことをよく研究したり情報を得ながら作っていったんだと思います。まあ、それだけなく今ちょっと校歌の中で12校という中校歌を作してますが、その中で教え子が関わってるらしいという校歌がいくつかあります。今の大手町小学校の校歌、そして五十嵐小学校の校歌には今言った宮沢翔太郎さんが多分関わってる可能性が非常に高いと思いますし、高森北小学校の校歌にはリンゴ並木を作ったきっかけを作りました大校長松島八郎さんが斡旋人として実は校歌の額の後ろに書かれています。まあ、この3校の校歌は本当浅井列自身が、書いたもので、展示にも使っておりますのでまたぜひ見ていただきたいなと思っております。宮沢正勝史料というのを整理していくと浅井列との関係も分かりますし、また当時の教員を目指した人々がどんなことを学んだのかということも分かります。最後になりますが、実はこの宮沢正勝史料の中には明治時代に宮沢家の人々、正勝さんの兄弟や、翔太郎さん、たくさん の子供たち親子が学んだノートがたくさん残ってまして、明治の人々がどのように学びを続けていたのか、そういうことが分かる資料だと思いますし、私はこの整理を通じてやはり学ぶということはものすごい大事であるなと思いました。今はAI で簡単に答えが出てきますが、けどその答えを AI が出してきた答えを自分の中でどう噛み砕くかっていうことは自分で学んでいかなきゃなりません。ですからその点はやっぱり明治の人々と変わらないんじゃないかなということを思いました。
もう一つ前澤さんに調べていただきたいなと思うのは、浅井列が作った校歌全県でほぼ60校くらいあるんですけど、60校くらい、それの12校5分の1がこの飯田下屋、一番長野市から遠いところが非常に長野市近辺に続いて飯田下屋が多いと、これどういうことなんだろうか、調査をお願いしたいと思います。
そうですね、なかなか難しい問題ですが頑張ってみたいと思います。
浅井列のトピック展、6月9日8月23日まで行われるということで、ぜひご覧いただければと思っております。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。